富山旅行日記第4弾。
通貨も石川だし。
飽きてませんか？
よーし、今日も行っちゃうよ。
Okay, now we'll begin talk radio here on T-Groove Station. Everybody relax, sit back, and groove to the navigational stylings of Tokachi's own Chihiro Shibata. That's right, Chihiro Shibata's here to guide you through the news and views and talks of the day here on T-Groove Station. You can send us a message, tgroove@tgroove.net, and you can listen to us every day, Monday to Friday, 12 noon to 2 o'clock in the afternoon. Then, after that,You can download any content or program on our website, www.tgroove.net, baby! That's right, it's T-Groove Station.
It's 7月30日木曜日です。皆さん、こんにちは。柴田千尋です。
いやいやいやいや、富山旅行日記第4弾ということで、まあ、日曜日にね、富山旅行から帰ってきまして 1,2,3,4,4 日が経ったわけなんですが、もうすっかりあれは夢だったのかしらって思うぐらい本当に充実したね、旅でした。まあ私はね、結構楽しんでこのシリーズやってるんですが、
これで良いでしょうか？
結構うまいことまとめてると思うんですけどねって自分で言うな。
すみません。
さあさあさあさあ、富山旅行日記第4弾ということで、どこまで話しましたっけ？そっか、3日目、輪島の朝市に行って、そして能登金剛に行って、千里浜渚ドライブウェイをバスで走って、そうだ、その後からですね、この続きだ。そうそう、次に向かったのが忍者寺と言われています妙立寺。これがね、
実に面白い。
いや、面白かったです。ただここね、厳しいんだよね。まあそうでしょうね、あの人見るとすごい混んでるんで、もうその予約した時間に遅れると見学できない。あとお酒の匂いをプンプンさせてる人はダメ。まあお寺だからね。まあすごい人、まあ人はいいとして、妙立寺、忍者寺とも言われています。別に忍者のお寺ではございません。なぜ忍者寺と呼ばれてるかというと、仕掛けがね、いろいろとされてるわけです。隠れ階段とかね、あと隠し階段とか、あと隠し階段とか、全部階段階、隠し部屋とかね、不審者が入ってきたらこう逃げるとかね、
実に面白い。うちの太郎は面白いなんつって。太郎って犬ね。
この妙立寺はね、実はあまり期待していなかったんですが、むしろいらないかなと思ったぐらいなんだけれども、面白かったですね。で、金沢城までつながっていると言われている井戸、ものすごい深いそうなんですが、あの井戸がね、なんとも言えないんだよな。どうしても井戸というとイメージが貞子でね。いや、そんなこと言ったら怒られるんですけど、妙立寺実に面白かったです。3回目。そして妙立寺を後にしてホテルに入って、夕食は加賀料理秋月でいただきました。まあ、この日はホテルね、お泊まりは。で、加賀料理、まあ、金沢といえば金粉、
出てくる料理、出てくる料理に金粉、金粉がプンプン。
いやいやいやいやいや、さすが金粉の町ですよね。ただですね、この加賀料理秋月で一番光ってたのが中居さん、スマップの中居さんではございません。加賀料理秋月の中居さん、いや面白かったね、あの人ね。もうね、一人舞台、お料理よりも光ってた。まあ山田花子さん 20年後みたいな、そんな感じの方なんですが、いや面白かったね。そこら辺の芸人よりよっぽど面白いですよこの人。おそらく今日出発した第2班の皆さんもね、この中井さんのですね魔力に翻弄されて帰ってくるんじゃないかと思っております。おそらくこの人また登場します。いやー受けたわー。返しがねバリバリなんだよね。かといって一線を越えない、いや越えてたかな、でもこのキャラの人はね越えてもねいいの、むしろ越えて本物みたいな。まあなんていうのかな、その場にいないとねこの面白さなかなかお伝えできないんですが、まあ笑いました。そして最終日、最終日はねこの日帰ってこなきゃいけないにもかかわらずスケジュールがびっしり詰まっておりまして、まず武家屋敷加賀藩1200石をね持っていた野村家にお邪魔してきました。まあ、野村家ったってね人が住んでるわけじゃないんですが、野村家跡ね。なんだけどねちゃんと仏壇もあって、もちろんお花も備えてあって、お線香の香りもして、なんでしょうね、まだそこで野村家の皆さんが生活されてるかのような不思議な感覚でしたよね。この武家屋敷もね非常に面白かったです。面白かったっていうか、タイムトリップ、タイムストリップ、違うね、タイムトリップ、そんな気分になりました。そして石川観光物産会館で和菓子作り体験。いやー自分の不器用さには本当にね脱帽ですね、脱帽。まあひどい。和菓子作り体験っていうぐらいですから和菓子を作ったんですが、まあひどい。社長にもどうしたのよそれと。まあそうですね、自分はあの和菓子作り職人にはなれないと。輪島塗はもちろん和菓子作りもね私には無理だと。せいぜい小作りっておい。そして兼六園に向かいました。なるほどなと。感想は広い、でもって暑い。ここで京都の二条城、再びあの悪夢が、そう熱中症、初期症状、倒れるかと思いました。ただねどうしてここで私が倒れなかったかというと、いや倒れたことはないんだけど、あれでも危ないよ、ギリギリだよね。この兼六園で昼食をとったんですが、実はこの旅行中にうちの旦那も含め3人お誕生日の方がいたんですね。でその日の宴会で必ずその誕生日の方の誕生会もね兼ねてやってたんですよ。で最後の日のお誕生日の方もいて、チャンスはこの兼六園での昼食時。しかしですよ皆さん、天下の兼六園、あのどんちゃん騒ぎはできませんとなるとって感じなんですけど、非常に難しいお誕生会、粛々とやるのもどうかなと。でもどんちゃん騒ぎをしたら次の班が来づらいと。なんと仕切りを私に任され、僭越ながら仕切らせていただきました、この時間だけ。いやでもありがたいですよね、やってくれって言われるんだからね。いやあの社長とはねいろんなお仕事今年は特にさせていただいてるんですっていうか、本当にね今年は面白い年なんですよ。いや何が面白いって、まあ、緊張するんですけど、まあ、もうね一緒に旅行にも行ってるしって、二人で行ったわけじゃないよ、みんなで行ってるんだよもちろんね。なんかね本当に仲間に入れていただいて嬉しいですよね。まあ、ギリギリのところでやらせていただきました。このギリギリがね本当に難しい。天下の兼六園ですよ、あまりあそこ仕切りないんですよね。団体さんがうち含めて3つ4つ入ってたんですけど、みんな見てました。 Oh my god。 いやでもなんとかね責任を果たせて、 熱中症もね、ここでシャキンと治って兼六園を後にしました。ですから実は兼六園の記憶がほとんどありません。なんか緑だったというね、そういう印象です。そして小松空港から羽田空港、羽田空港から帯広空港に帰ってきたわけでございます。と、終わった。いやー、でも本当に今回の旅は本当に仕事と仕事の間に行ってきた旅行だったんですけど、すごくいい気をもらいました。元気とかパワーとか、あとはなんかわかんないけど不思議な見えない気、そういったものをね、もらって帰ってきました。そんな旅行でございました。まあなんてったってね、その輪に入れていただくだけで本当にありがたいですよね。まあ帰ってきた日、日曜日はね、まあ行きも帰りもそうだったんですけど、雨の中旅行に行って雨の帯広に帰ってくると、まあでもある意味雨降って地固まるみたいな、違いますか？違う、まあ、ちょっと違うかもしれませんけれども、そんな感じかな。むしろ落ち着いていいですよ。もう帰ってきてしまったらもうそこで浮かれ気分は終わり。そうですね、帰ってきた次の次の日にもう仕事の打ち合わせもあったし、次の日からティーグルもやってたしね。まあそうですね、でもせめて旅行から帰ってきた次の日はお休みがあるようなスケジュールの方がいいかな。まあ、興奮冷めやらぬという感じなんですが、でもみんな淡々とお仕事をしてると。日本人ってさ、偉いよね。つくづくそう思う。真面目だよね。まあ、てなわけでね、本当に楽しませていただきました。皆さんここまでご清聴ありがとうございました。で、昨日ですね、西二条南九丁目二条ビル地下創作料理のお店、春菜酒坊海彦山彦さんにね、行ってまいりました。まだやってました。豊西牛の厚切りリブロースステーキ 400g4200円。食べたかったんですけど、半分にしてもらおうと思ったんですけど、できないんです、大人の事情で。でもすんごい美味しそうでした。あ、で、先方市の牡蠣、まだまだやってます。いやー、儲けないでしょこれ。先方市さんの方牡蠣2個680円、2個で680円ですよ。儲けないよ。で、海彦山彦さんなんですが、今年も参加します。明日31日から始まります帯広ど真ん中ビアフェスタ、北陸銀行の跡地で今年も行われます。明日31日から8月6日まで。で、海山さんなんですが、お店の方は日月とお休みさせていただきます。さあ、で、海山さん、帯広のど真ん中ビアフェスタでどういったメニューを出すかと言いますと、きゅうりの一本漬け、手羽先の唐揚げ、さがり串、ガーリックトースト、そしてここで先方牛のね、ほうがき、焼きがきを日月のみ限定でお出しいたします。なんと1個200円。普通こういうお祭りの時の方が高くなりますよね。安いし。帯広ど真ん中ビアフェスタ、明日からスタートいたします。まあそうですね、2日日曜日3連チャンのね、最後の日、おそらく焦げパンマンになってると思いますけれども、この日ぐらいちょっと顔出せるかな、行きたいなと思っています。今年も出店します。どうぞ海山さんのブースでたくさん買ってください。春菜酒坊海彦山彦、そしてアンパルフェ、そして昨日もう一軒行ってきました。まあ正確には本当に顔を出して終わってしまいましたが、北の屋台中華居酒屋パオズ。どうして顔を出して帰ってきたかと言いますと、人が溢れてました。いやー、しかしね、北の屋台はねすごいね。もうね、パオズさんお店からはみ出して外にテーブルと椅子を出して商売してました。商売っていうかね、お店やってました。そこまで忙しいのにマスターね、厨房からちょっと出てきてくれました。ありがたいですね。 まあでも昨日のお客さんは知ってる顔がなかったんで、おそらく観光客の方だと思うんですけど、まあそうですよね、この時期ね。いやいいわ、北の屋台なんかね、アジアンテイストバリバリですよ。北の屋台、迷っても迷わなくても中華居酒屋パオズ。まあ昨日はね、本当にちょっと時間がなかったんで顔を出して失礼してきましたけれども、屋台はね回転が早いんで、まあ、観光で来られた方で、あー入れなかったわという方は、ちょっとどこかに行って時間をずらして行ってみると意外と入れたりするのが屋台です。もう大人気、北の屋台中華居酒屋パオズ。そしてその後ゆっくり飲みたい方はここ、西二条南十丁目、ここはカクテルとカスクのお店。カクテルには生の果物を使っています。ウイスキー、カスクの種類もねものすごいんですよ。マッサンありがとうっていうぐらいですね、100種類以上。そしてカクテルには生のフルーツを使っています。
いやん嬉しい、
女性が大喜び、
今の女性だったんだだ。
フードメニューもめちゃめちゃ凝っています。味噌ナポリタン、
うまいっす。
小腹を空かせて行っても大丈夫、ジャズが流れるお店バーノイズ。そして今お米といえば道産米、まあ、あの富山の山の中もね本当に水田だらけ、水田祭りなんですが、北海道米全く負けておりません。マジで美味しいです。うちは今夢ピリカ食べてます。ふっくりんこも美味しいです。ぜひ一度このティーグルのホームページからお取り寄せください。深川米、雨竜米、北流ひまわりライスでおなじみのお米王国 JA 北空地。そして今岩手を拠点にお仕事しています。地震で傾いてしまった家、地盤が悪くて傾いてしまった建物を基礎から直しています。英州式アンダーベストパイル、耐震沈下調整工法、引き屋、建築物不陸調整、英州外田株式会社。そして今携帯 iPhone といえば au、帯広で au といえばここ西十一条南一丁目、国道38号線沿い au ショップ帯広38号。さあ来月8月からってったって、あさってから8月なんですね。8、9、10のこの3ヶ月モスバーガーとタッグを組みます。この期間中に新規でね契約していただいた方2000円、そして機種変 au 光をご制約の方には1000円、モスバーガーで使えるハッピーチケットをプレゼントいたします。
どうせ買うなら、どうせ買えるなら今でしょう。
でモスで食事をしてもいいことがあります。そのレシートを持って au ショップ帯広38号に向かってください。ガラポン抽選をしていただきます。1等がなんとダイソンのコードレス掃除機、そして2等がモスハッピーチケット2000円分、外れなしです。そしてこのレシートを持っていくと、もしかしたら何かもっといいことがあるかもしれませんよ。西十一条南一丁目、国道38号線沿い、 au ショップ帯広38号、他各社の提供でお送りしました。さあ一旦ここでね、富山旅行日記終了とさせていただきます。いかがでしたでしょうか。旅に行ったような気分になっていただけたでしょうか。私の記憶を頼りにお話しさせていただきました。カンペがあったものもございます。でも8割方私の記憶の中で萌えは
ティーグルーヴステーション、ナビゲーターは柴田千尋でした。それではさようなら、バイバイ。
遠い街、赤く染まる空の色、生まれた日 それだけでいいかな。それだけでいいから。